南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬おあえて傲慢せず、ゆえはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに三仏することを埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、法悦の日々の464ページね、464ページ。ソヤ入道等ガリ御所ですね。ソヤ入道等ガリ御所。はい、じゃ あ一緒に読みますね。ソヤ入道等ガリ御所にのたまわく、この大宝をぐずせしむるの方には必ず一大の商業を安置し、八州の諸城を中学すべし、しかれば、すなわち、要所持の小教、たたこれあり、しかりといえども、領土の五感儀、衆土の大難の時は、あるいは一巻二巻三出し、あるいは一時二時脱落し、あるいは魚路の誤り、あるいは一部二部損休す。もし目視して一号すぐるの後には弟子と定んで、ビューラン出体のもといなり、ここをもって愚心老も以前にこれを急調戦と欲す。しかるに風分のごとくんば奇変ならびに大田金剛殿越中のご少量のうちならびに近辺の寺寺にあまたの商業ありとらうんぬん。両人ともに大旦那あたり諸願を上税しめたまえ、寝暗行に弱くうちには知恵の弟子あって人人の義を悟り、外には症状の断のつあって仏法苦十戦うんぬん。この大法をぐずさせるためには必ず釈尊一大の経文を手元に置き、八州の書物を修学しなくてはならない。そこで自分の所持する商業は数多くある。ところが伊豆佐渡への流罪をはじめ、度重なる大難の折に一巻二巻と散出し、あるいは一時二時と脱落し、あるいは魚と炉の文字が見分けがつかなくなり、一部二部と破損も破損をした。もしもこれをそのままにしておくならば、後世の弟子たちがきっと誤りを生ずるもといとなる。そのため自分が老いて判断のつかなくなる前にこれを生息したいと思う。それにつき聞くところによると、あなた曽谷入道や太田殿は越中のご所領のうちに近辺の寺々にあまたの商業があると聞く。お二人は法華経の大旦那である。 日蓮の願いをお聞き届けください。涅槃行にはうちには知恵の豊かな弟子があって、人人の法を理解し、外には志の清らかな旦那があって、仏法は苦渋するであろうとあるのはこのことです。先ほども申し上げましたけどもね、13日と15日のお会式、ちょっと珍しくですね、雨のお会式になってしまったんですけども、その後もずっと降ってるからね、だから本当に秋雨って言いますけども、もう本当に梅雨のようなこの状態だなと思って、お屋敷の時だけ雨が降ったわけじゃないなと思っているんですけども、それで今年はですね、昇進会が分かれてから6年目にあたるんですけど、初めてですね、日程表にも書いておきましたけど、宮崎の都の城というところに、元朝院というお寺があって、でそこの住職さんが、元朝院というのはお寺の分院で、その分院を建てて亡くなられたんですね。そのちょうど鹿児島がこういうふうにあって、鹿児島中央というのがちょうどこの先のところにあって、ここが新幹線のどん詰まりなんですよね。でそこから宮崎本線という宮崎に向かって、電車乗り換えて、その途中にこの都城というところがあるんですけど、でこの鹿児島の従業員さんが、そこの住職が亡くなったもんで、寺が残ったもんで、その兼任してるんですけど、そこへですね、初めて、11月の5日に、本当は住職がいれば毎年行かなきゃいけないんですけども、兼任ということもあって、山口の住職と執事さんは毎年車で2人でその行ってるんですけども、向こうの住職だけ1人でお意識っていうわけにはいかないだろうということで、3人で毎年お意識を信者さんと一緒にしてるんですけど、まあ、今年はですね、その初めて参詣させて、この毎年はいけないけども参詣させてもらおうというふうに思って、それで時刻表を調べましたらびっくりしましたねその朝一番の新幹線に乗って、朝一番は小玉ですから広島で乗り換えて、それで、鹿児島中央行きの早い新幹線に乗り換えて、行って、でそれでこの都、ここで乗り換えて都の城に着くのがですね、11時40分だから、そこから行って、やっと お屋敷に間に合うという時間ですよね。で帰りは福山最終の新幹線ですよね。ひょっとしたらこれは、光とか早いんじゃなくて、これもまた広島で乗り換えなきゃいけないかも分からないですよね。最後の小玉の最終ということになりますよね。いやーと、びっくり、と思う。宮崎はこっちの方が早いんですよね。こっちもで電車あるんですけど、こっちはもう全然その役に立たないぐらい、その本数が少なくて、全部もうこっちに、行かなきゃいけないということなんですよね。前お屋敷なんかにお参りしてた大分の佐藤さん、大分はそのこの辺にあるんですけど、この大分の佐藤さんのところへ行って、 娘さんの法事があったもんで行って、で次の日に鹿児島のそのお意識だったんですね。鹿児島のお意識っていうそういう日程で行ったんです。でここだからこっちの電車の方がどう考えても近いなと思ったら、こっちこう回んなきゃいけないんですよね。こう回った方が早いんですよ。と思うぐらい、一日何本という世界なんだと思ってびっくりしましたよね。それももう各駅停車の鈍行みたいなこのものしか走ってないんですよね。まあ本当にこの辺のこの人たちは大変だなと思って、あの有名な旭化成のマラソンの旭化成があるところなんかも、こう宮崎なんですけど延岡っていうところですけど、陸の孤島って言われてるんですよね。だからマラソンの選手が練習するにはうってつけのその場所だっていうんですよね。その街の誘惑がないっていうようなそのところらしいんですけどもね。本当に今の時代になって、まあ本当にそのなんていうんですかね、この地域の格差っていうのが本当に大きいなと思ってですね、そのびっくりしちゃうんですよね。本当に大変なところだなと思ってね。なんでこう宮崎行くのに鹿児島まで行かなきゃいけないのかと思うんですけど、そういうようなこの状況なんですよね。だから本当に、大変なこの日程になるんですけども、でもまあね、本当にそこで毎年、信者さんがお意識をしているということを考えると、本当に申し訳ないな、毎年行けないということは申し訳ないなというふうに思うんですけども、でたまその初めて行くかな、そこで説法してくれて言われてだけどひょこっと電車がちょっとでも止まったって言ったらもう行けないですよね。時間のやりくりがもうつかなくなっちゃいますからね。だからそういうことがないように、もう祈るしかないなと。飛行機は全然ダメですよね。本当にね、あの都の城っていうのはね、日本で一番この弓矢を作ってるところなんですよね。この間テレビ見てたらびっくりしたんですけどね、弓矢ね、こう竹を何枚もこれ貼り合わせてね、それでこの針をこの作るんですよね。それがものすごくそのやっぱり手仕事だもんで、その高くて、それでその貼り合わせてるから、その湿気っていうか管理がその難しいわけですよね。だもんでね、その今ね、若い人たち、その大学生とか高校生とかがこの弓道やるときにはね、そんな高いその50万とか70万とかいうようなものをね、その買えないから、グラスファイバーで弓ができてるんだそうですよ。グラスファイバーでね、あんな弓までがその化学物質でできてるのかと思って、そのびっくりしたんですけどね。はあ、だから本当にね、その手作りの弓のこの生産のこの一番このなんていうんですかね、この生産量の高いそのところなんですよね。だけどもう芸術品みたいなものですよね、そういうものはね。本当に、テレビ見てるとね、日本人なのに日本のこと何も知らんなと思う時がありますよね。と思ってびっくりしちゃうんですけどね。さあ、そういうことで、今日最初に読んだところはですね、ソヤニュードとガリー御所、この元っていう、この許すっていう、何々の元へっていう元をですね、そのガリっていうふうに読むんですね。ガリ、なんか変な 生姜のガリっていう生姜のガリみたいなんですけど、ガリ御所っていうふうに読むんですね。それでこの御所はですね、文永12年の3月の10日にこの大聖人様が弥勒部に入って2年目、なんですけども、もうまだ弥勒部に入って、まなしですから、まだ大聖人は体はこの痛まれていないこの時期だったんですね。だけど入ったばっかですから、やっぱりその弥勒部の気候に慣れないその生活っていうもので、その苦労されてこのいたわけなんですけども、その弥勒部で、ここに書いてる54歳の時に書かれたそのお手紙なんですね。で、どういう手紙かっていうと、読んでわかるように、その大聖人様はもうずっと弥勒部に入るまではもう旅から旅のこの生活だったわけですよね。それはその自分で好んで旅をしたわけじゃなくて、その伊豆伊東に流されたり、佐渡に島流しになったりということがあってですね、その日光聖人様が、その日光聖人や他の弟子たちがですね、その何て言うんですか、お筆って言って、この四角いですね、そのこの竹でこの表面を編んだ、その竹で編んでるっていうことは、その少しでも軽くするためにですね、その材木だけで作ると重たいですから、その間の隙間はみんなこの竹で編んでですね、網代型に編んで、それで軽くして、それでその中にその荷物を入れてもですね、その器自身はその軽くこのできているというそのお筆ですね。小太りじいさん、小太りじいさんが大きいお筆がいいか小さいお筆がいいかとか言って、その小太りじいさんの方は小さいお筆を頼んで、それで、金銀財宝がザックザックっていうその話なんですけども、広島カープが勝つとあの曲が流れますよね。裏の畑でポチが鳴くっていうので、広島カープの歌ができてるんですけど、あれも本当によく考えた歌だなと思って、びっくりしちゃうんですけども。で、それを、まあ、大聖人が担いでたんじゃないと思うんですけども、そのお弟子さんたちがですね、その担いで、その大事なもの、本ですね、本をそのお筆に入れてですね、それでその運んだわけですね。ということは、ここに書いてるように、この大宝をグズーセシムルの方には必ず一台の商業を安置し、8州の少女を就学すべしと、その中にはこの私たちがこのご本尊様に向かう時の仏具もその当然あったと思いますし、それから必ず商業を安置しっていうことは、その法華経をはじめそのいろいろなこの経典ですね、それをこのお釈迦さんの仏像を本尊に拝んでる間も、その前には必ずこの法華経をこの大聖人様を置いて、いつも皆さん方にお話ししますけども、大聖人がお釈迦さんの仏像を本尊にしていた時には、法華経を説いたお釈迦さん、世間一般のお釈迦さんだったら何でもいいっていうんじゃなくて、法華経を説いたお釈迦さんをこの本尊としてこの大聖人様は拝んでたわけですよね。法華経以前の法を説いたお釈迦さんは、大聖人様はその本尊としては考えていない、拝んでいないということなんですね。ですからそのお経本、お経、経典も含めてその本尊としてこの大聖人様はこの拝んでいたということですね。それから八州というのは、 その日本にこの仏教が渡ってきたところのこの奈良のこの仏教、それから京都に仏教が移ってからの宗派の教えということですよね。愚者宗とか成就宗とか、そういうその華厳宗とか、その奈良の奈良にその定着した宗教と、それから真言宗、念仏宗ですね。禅宗は鎌倉時代に入ってきましたから、そういうものを入れた8つのこの宗派のそれぞれのこの宗教っていうものが何をこの教えとしているのか、何を説いているのかということをこの勉強しなきゃいけないということなんですね。相手の人たちがその何を救いにしてこの救いであるというふうにこの説いているのかということなんですね。この間ね、この間じゃない、昨日だ。昨日エホバの証人がまた来ましてね。それで皆さん方に渡したように私こうやって書きましたからね。締め締めと思って、そしたらね、昨日来たエホバの証人はね、あのエホバの証人皆さん方も知ってると思うんですけどね、そこの地域にね、10人ぐらいのこのグループでこの回って、でその中に一人リーダーがこのいるんですよね。それでそのみんなそのばらけて、その各家庭にそれぞれこの分散してこの訪ねていって、でまたそのグループでその集まってっていうふうにこのするわけですよね。でたまたま昨日来た人はね、そのグループのね、そのリーダーだったんです。リーダーだったんです。それでいつも普通に来る人は大体その何て言うんですか、大体同じようなことをその教えられたことを言ったら、パンフレットを渡してこれ読んでくださいって言って、で私がちょっと待ってくださいって言うと、なんかしどろもどろになっちゃって、あのお呼び腰になっちゃって、いやあのエホバの教会に来ていただいて上の方に話を聞いてくださいとか言って帰ろうとするんですけど、その人はあの全然そういうそのなんていうんですか、その教えられた言葉を喋んないからね、その人がリーダーだっていうのはその話してる中で分かってきたんですけども、でそのあなた方にこそ私は目覚めてもらいたいんだと、なんでかっていうとこうこうこうだってプリントに書いてることをまず話をしたんですよね。そうしたらやっぱりその自分たちもそのキリスト教、ユダヤ教、イスラム教、エホバ、その中でその葛藤があると、ね、同じその神聖書を読みながら、なんでその聖書を欺くようなそのことをこのしているのかと、大統領が聖書に手を置いて誓ってるけども、何にもそのあの人たちはその格好つけでそのやってると。敬虔なそのクリスチャンだっていうことにならないと選挙で票が入んないから、あの人たちはやってるだけであって、やってることはその戦争してその人を殺したりするっていうことはそのキリスト教でも認められていないことをあの人たちはそのやってるんだということをね、その一生懸命言うわけですよね。だけど目覚めて、あんたに目覚めてもらいたいんだって、私は何遍もそしたら向こうも私もあなたに目覚めてもらいたいって言うんですけど、そういう話になったんですけど、でもあのいろんなことが分かってよかったですよね。前も皆さん方にお話しましたけども、このドイツのヒトラーがホロコーストっていうその強制収容所を作って、そのユダヤ人の虐殺をしたっていうふうに言ってるんですけども、ユダヤ人よりもエホバのその証人、エホバのその宗教をしている人間もその全く表へ出てきませんけども、エホバの証人は兵役をも拒否したんです。 戦争に行けば人を殺さなきゃいけないということで、その兵役を拒否した。だからユダヤ人よりもヒットラーはそのエホバの証人を憎んでこのいたわけなんですよね。でその兵役を拒否しますから、だから結局ユダヤ教もユダヤ教の人たちもユダヤ人もこのなんていうんですかね、ローマ法王、ローマ法王が要するに何もこの助けの手をその差し伸べなかった。つまりヒットラーに売ったわけですよね。だから自分たちもそのユダヤ人をよく思ってない。だからヒットラーによって要するにその根絶やしにしてもらうということをこの目論んだわけですよね。だから強制収容所がこれほど残酷だったということをみんなその社会ではいろんなことを言うんですけども、あの人たちはキリスト教イスラム教によってあの人たちはそのああいうふうにその追い詰められてこの行ったわけなんですよね。だからそれをそのキリスト教やイスラム教の人たちは何にも反省してない。強制収容所がこうだったああだったということをその言ってるんですけども、何もそのことに対してその答えていないということなんですね。で前も言いましたけど、このみゆき町にそのホロコーストの強制収容所のこの展示をしているその教会があるんですけど、そこへ私2回ばっかりその見に行ったんですけど、その後にその牧師の館長さんに手紙をその書いたんですよね。そのじゃあヒットラーの強制収容所の時にそのキリスト教は何をしていたのかということも合わせて展示すべきじゃないかと。それをしなかったならばその強制収容所のその問題っていうものをその正しく伝えるということにならないんじゃないかっていう手紙を書いたんですけど、返事はくれなかったですよね。返事くれないわね。自分たちも触れられたくない。だけどやっぱり返事、まあ私がその立場だったら返事は書きますよね。本当にそのね、自分たちが自分そこの館長さんがその戦争をやったわけじゃないですけども、自分たちがその時代にそのこういうふうに振る舞ったということがそのこういうふうになってるんだと、それを展示するかどうかはともかくとして、その認識がなかったらやっぱりその強制収容所のホロコーストの問題をそのうんぬんかんぬん言うということはできないというふうに思うんですよね。今でもこの新聞の地方版のところに時折そのホロコーストのそのこういうことやったああいうことやったっていう行事のことが載ってるんですけども、それはもうちょっとそのもうちょっとというか非常に浅いその考え方だなというふうにその感じるわけなんですよね。そういうことで、皆さん方も例えば真言宗の人を釈伏するとか禅宗の人を釈伏するとか念仏の人を釈伏するとかいう時には、その人のやってる宗教というものがどういうものなのかということをある程度は要するにその知らなきゃいけないということなんですよね。じゃなかったら要するにその釈伏はできないと。創価学会の時みたいに真言亡国念仏無限全天魔だからとか言うだけで、その一言だけでですね、それをこの切り捨てるということはそれはできないということなんですね。その人たちが真剣に信仰しているということがどういうことなのかと、何に騙されているのか、どういうことを救いだと思っているのかということを知った上で、それよりもその本当の救いっていうものはこうじゃないか、本当の私たちの目的っていうのはこうあるべきじゃないかということをこの示していかなきゃいけないと いうことになりますね。だから大聖人も八宗の少女、少女っていうのは解説書っていうことですね。経典を解説したその書物を少女を修学すべし、しかればすなわち要所持の小経多々これありと、たくさんこの持ち歩いていた本がそのあるんだけれども、伊豆と佐渡の流罪、そしてたびたびのこの焼き打ちにあったりですね、そういうそのもうにわかに荷物をまとめてその逃げなければならないというようなことがそのあった時に、その一巻二巻、例えば長いものになればですね、五巻一揃いの本だとか、十巻この一揃いの本だとかいうものがその中でその欠けてしまうその本がそのこの出てくるということですね。一巻二巻を算出し、あるいは一時二時脱落しと、一時二時脱落するということはその破れるということですよね。読んでいるうちに破れるのか、その慌ててその本をまとめて、このまとめて運ぼうとこのした時にその引っかかってこの破れたかということですね。脱落し、あるいは漁労の誤り、魚路の誤りっていうのはこの魚っていうのがこの下に点々点って4つこのつくんですけども、路はその魚の下にまた火っていうこの字がこのつくのが路っていう字ですよね。で、だんだんだんだんこう読んでこの使ってるうちに、この指でこのページをこうめくっていったりこのする、その擦れてこの字がですね、その分かんなくなって、この字は何の字だったかなと。いや、私たちがこの持ってる本でもね、教本ぐらいですよね。住職もこれでもうボロボロになってきちゃったもんで、買い替えようと思うっていう本は教本ぐらいですよね。他の普通の本棚にある本で、もうしょっちゅう読んでるから擦り切れましたっていう本なんてほとんどないですけども、その経典に関するこの書物っていうことは、大聖人だけじゃなくて弟子も含めて、もう本っていうのはこの時代はもう本当に貴重なこのものですから、もう何回も何回も何人も何人も繰り返し繰り返しこの読むわけですよね。だからその五章唾つけてめくる人いるけども、それも見ててもやめてもらいたいなと思うんですけど、まあ唾つける人最近はまあ少なくなったんですけど、あれ癖です、癖で唾つける人いるんですけども、その大聖人の弟子でそんな人はいないと思うけども、そのしょっちゅうしょっちゅうそのもう手が触れるページをめくるところは決まってますからね。だからそういうことでその、まあ、字がこの擦り切れていくということですね。あるいは一部二部損休す、損休すということはそのページがこの破れたりこのするということですよね。もしそれを黙っていて目視して一語をすぐるの後には、それをそのままもう自分はもうその破れたり、その擦り切れたりしているところがどういうふうになっているかということはもう分かっているから、まあそれはそれでいいやというふうに、その個人的にそれを見過ごしていたならば、弟子と定んで流乱出退の元なり、つまり本が非常に貴重なので、弟子たちはその本を自分用に移して、それでその新しい本を作っていくわけですよね。でみんなその大事な本から順番にその書き写して書き写して、それで自分用の本にしていくわけです。そのたんびに貸してちょうだい貸してちょうだいじゃなくて、もう大事なものは自分の本を自分で作るということなんですね。そうすると、もしこの判読できないような文字っていうのがそのままになっていたならば、ページが1枚2枚破れてなくなってるっていうことをそのままにしておいたならば、 それを書き写す人間が間違って書き写して、その間違った本をまた手本にして写す人間がいたら、どんどんどんどんどんどんどんどん間違いがその広がっていってしまうということを言ってるわけですね。だから自分が愚心っていうのは大聖人のことなんですけども、愚かな身、自分が老毛以前に、老毛以前にっていうのは、解釈のところには上品に自分が老いて判断のつかなくなる前にっていうふうに書いてますけど、老毛っていうのはボケが来る前にっていうことを言ってるわけですよね。もう自分が あれどうなってたかな、まあいいやとかいうふうにして、そのいい加減にそのなってしまう前に、きちっと今身延はもうここからどっかに自分が旅をするということはその考えられないので、だから今ここにこの生活をして、それで信者さんや弟子がこの身延に登ってくるというこの状況の中において、きちっとその元になる本というものをこの整えてその置きたいというふうにその思ってるんだと言うんですね。だからあなたに本のご供養をお願いしたいということなんです。で、曽谷入道や太田入道はここに書いてるように、越後に自分のこの本領、この元々のこの里がその 領地としてそのあると。で、そこにはそのたくさんのその多州のそのお寺があるので、そのお寺のその土地のこの自分の領地のこの人たちにその声をかけて、そういうお寺で自分たちがあまり使わない本というものがあったならば、そこのお寺からそのいらなくなった本というものを、その宗派ではいらなくなった、またその宗派のお寺にその何冊も重複するようなその本というものがその置いてあるということであればですね、そのまあここには書いてませんけど、日蓮の名前を言うんじゃなくて、その領地のその人たちの縁でもってその本というものをこの譲ってもらって、それでその身延にその届けてくれないかということを言ってるわけなんですね。そうするとね、信者さんの中にはね、そんな真言宗やね、禅宗や念仏宗の寺にある本をね、そんなそのもらってきて、この身延に持ってって、それは方々じゃないかということになるんですけども、そうじゃなくて、ちゃんとそのちゃんとしたその代価をその払うと。つまり身延は山の中ですから、そのもちろん貧しいっていうこともありますけど、本屋なんかないわけですよね。本を買いに行くったって本屋自身がないと。と、都会にしかない。都会でもこの宗教に関する本というものはそんなに普通にその売ってるっていう本じゃないわけですよね。で、そうするとみんなそれぞれが持っているものをこれその譲ってもらえないですかっていうふうに言って、それでその人間の関係の中において、それをそのいくらかの代金を払ってその譲ってもらうっていうことしかできないわけですよね。それとさっき言ったように書き写させてもらう、貸してもらってそれを写して返すということしかそのできない。それほどその貴重だったわけです。貴重だったわけです。今も芥川賞とか直木賞とか取ったって言うと何十万部何百万部とか言いますけども、そんなことをその鎌倉時代ではもう考えられないわけですよね。だから印刷を回してもですね、その50部とか100部とか、その刷ってもですね、そのそんなボンボン売れるなんていうようなことは考えられないわけですから、ですからそういうふうにその多州のお寺で眠ってるようなその本があったならば、それをその法華経ではこの必要な本というのがこのある、真言宗ではもう別にいらないけども法華経では その大事にしなきゃいけないという本もそのあるので、それをその求めてですね、それでこのご寄与してもらいたいということをこの言ってるわけなんですね。ですから代価を払えば真言宗全宗念仏宗の寺にあった本でもそれは方々にはならないということなんですね。例えば皆さん方の家も真言宗の大工さんが作ったその家であっても、それはお金を払って別に真言宗の大工さんだから頼んだわけじゃなくて、その大工さんのこの技量をその信頼して頼んだわけですから、それは真言宗の大工さんであろうが禅宗の大工さんであろうが、それは方々の人に家を建ててもらったということにはならないというのとその同じだということなんですね。それで、お二人はそういう所領を持っているところのこの武士としての信者さんであり、日蓮にとってはその大旦那であるから、日蓮の願いを聞き届けて、もらいたい。涅槃行の中には、うちに知恵の豊かな弟子があって人人の法を理解し、外には志の清らかな旦那があって仏法は苦渋するであろうというふうに、うちには知恵の弟子あって人人の義を悟り、外には正常の旦那つあって仏法苦渋せんというふうにその書かれていると。だからその涅槃行の経文の言葉通り、この法華経の信仰というものをこの支えてもらいたいというふうにこの言っているわけなんですね。でここで言うところのこの大聖人とこの曽谷入道、太田入道という方は信者さん弟子になるわけですけれども、師匠と弟子ということですけれども、師匠は師匠も弟子も南無法蓮華経の仏性というものが平等に同じにこの存在しているということですね。そして師匠は一切衆生成仏の法というものを求め学び、一切衆生にこの一切衆生成仏の法というものを説き伝え、そしてそのことで成仏を遂げるということがこの師匠の立場。弟子は同じ南無法蓮華経の仏性というものを師匠と同じように持ち、一切衆生成仏の法を説き伝える師を支え、そして成仏を遂げるというふうに、この師匠と弟子のこの役目役割というものがこの存在しているんだと。これは普通の世間で言えばお父さんお母さんの役目役割と同じでですね、どちらが上で、昔は男の方が偉くて女の方が下みたいにその言われてましたけれども、どちらが上でどちらが下、どちらが尊くてどちらが尊くないというのではなくしても、なくしてどちらも南無法蓮華経の仏の命というものは平等にその備わっていて、その尊いと。だから父親の役目役割、母親の役目役割、お互いにその尊く、お互いにこの力を合わせて初めてその子供を育て、その家庭を安定させるということがそのできるんだと。上下関係や力関係でもってそういうこのお父さんお母さんや親子供というものの関係というものがその成り立ってるんじゃないんだということと、その師弟の関係というものはその同じなんだということなんですね。ですからうちに知恵の豊かな弟子があって人人の法を理解し、外には志の清らかな旦那があって仏法は苦渋し、師弟ともに成仏を遂げることができるということですね。そのことを私たちも信仰の中において この大切にしていかなければならないということなんですね。本当にね、ミロムの生活はね、食べるものにも着るものにもその困るようなその状態であったにもかかわらず、大聖人様はまず本が欲しいということなんですよね。どんなにそのひもじくても、何のために自分がこの身の部で生きてるのかということを考えたときに、その学ぶためのその本、弟子たちに正しい法というものを伝えるための本というものをその頼むということをですね、その大聖人様がそのお願いしているということを考えたときに、私たちもやっぱりこの信仰というものをいつも言うように、この信、行、学、釈仏ですね、そのことを大事に、信というものを一番のこの信の柱にして、行、学、釈仏、そのことをこの4つがこの一つの柱になって、私たちの信仰、成仏ということがその叶えられるということをですね、この忘れちゃいけないというふうに思うんですよね。いつも言うようにね、食べなきゃ死んでしまう、食べなきゃ死ぬ、だけど食べるために自分の信念を曲げてしまう人がいっぱいいるわけですよね。食べるためだけじゃなくて、自分の権力欲や肩書きやプライドや名誉や、食べれてんのにその信念を曲げてってしまう人いっぱいいるんですよね。だけど食べても死んでしまうんだ、絶対にね。食べ過ぎたら病気になる。だから食べなきゃ死んでしまうけども、もっと大事なのは食べても死んでしまうその命っていうものに、永遠常住の命なんだっていうことに気づける、南無法蓮華経の法というものをこの与えられた命の中において大切にするっていうことがもっと大事なんだということなんですね。だから大聖人は本が欲しいと、本が必要だと。教えがなかったらこの身の部にいる意味がないんだと。食べるために身の部にいるんじゃないんだと。食べるためだったら身の部を降りると思うんですよね。だから食べれなくてもこの身の部にいるということの意味は、この仏法のためなんだというふうに、この御書を読んで、この御書の言葉の中にその大聖人様の強い信念がこの示されているということをですね、そこまでこの御書のこの文字の中にこの読み取ってもらいたいというふうに思うんですね。なんか皆さん方の方からありますかね。今日は皆さん納得していただいたようで。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。